唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえる、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。憐れみ深い主よ、どうか痛みを許し平安を与え、その罪をことごとく清め、穏やかな心を持って主に仕えさせてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。泉のふとり中面の購読用詩編をご覧ください。詩編76編。神はユダに御自らを示され、神の幕屋はサレムにあり、そこにおいて神は弓と火の矢を砕き、あなたが餌食の山々から勇敢な者も狂気のうちに眠り、ヤコブの神をあなたが叱咤されると、あなたこそ恐るべき方、あなたは天から裁きを告知し、神は裁きを行うために立ち上がり、 鹿にたける者もあなたを認める。あなたたちの神主に誓いを立て、それを果たせ。地の王たちの恐れる方は、支配者の霊をも断たれるであろう。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
と信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
主よ、私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力に満ちていることでしょう。あなたのご意向は天で称えられています。幼子たち、血の御子たちの口を通して、あなたは御力を打ち立てられました。あなたに敵対する者に応えるために、復讐する敵を鎮めるために、あなたはこの世の知恵ある者ではなく、幼子のような者たちを選び、この世の知恵と力とを虚しいものとされました。ますますこのあなたの知恵に生かされるようにお導きください。今日あなたの御前にあって、その幼子の心を愛し求める者たちに賛美と力を授けてください。
罪を悔い改める者たちにも、どうか幼子のような清い心を与えて、その唇に感謝の賛美を授けてくださいますように。今日の子供礼拝は成長を感謝して礼拝しました。主イエスは幼子たちが私のところに来るのを妨げてはなりません。あなた方も心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできないと教えてくださいました。どうか私たちに与えられている子供たちがいつまでも純真な心を失わずに生き、私たちも心を低くし、幼子にある力、あなたに受け入れられる素直な心に倣って生きることができますように。子供たちが成長していくこの世はますます争いは激しく、あなたの秩序を犯すものとなっていきます。あらゆる誘惑に陥らず、ただただあなたを恐れる知恵と清い心でこの世に打ち勝つ者として生きられますように、守り導いてください。その信仰を受け継がせられるよう、教会全体の歩みがまた人を恐れず、あなたを恐れる者となりますように、偽りのない歩みになりますように、あなたに喜ばれることを分別し歩むことができますようにお導きください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの皆を呼び求めて歩むその日々が励まされ、あなたからの知恵と力とを得るものとなりますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、入院されている人、また苦しみと試練の中にいる人たちがあなたにある深い平安を見出すことができますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちに日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を見いたします。ヤコブの手紙第5章1節から11節まで、新約聖書426ページ上の段をご覧ください。ヤコブの手紙第5章1節、富んでいる人たち、よく聞きなさい。自分に降りかかってくる不幸をもって泣きわめきなさい。あなた方の富は朽ち果て、衣服には虫がつき、金銀も錆びてしまいます。この錆こそがあなた方の罪の証拠となり、あなた方の肉を火のように食い尽くすでしょう。あなた方はこの終わりの時のために宝を蓄えたのでした。ご覧なさい、畑を借り入れた労働者にあなた方が支払わなかった賃金が叫び声を上げています。借り入れをした人々の叫びは万軍の主の耳に達しました。あなた方は地上で贅沢に暮らして快楽にふけり、ほふられる日に備え自分の心を太らせ、正しい人を罪に定めて殺した。その人は あなた方に抵抗していません。兄弟たち、主が来られる時まで忍耐しなさい。農夫は秋の雨と春の雨が降るまで忍耐しながら大地の尊い実りを待つのです。あなた方も忍耐しなさい。心を固く保ちなさい。主が来られる時が迫っていくからです。兄弟たち、裁きを受けないようにするためには互いに不平を言わぬことです。裁く方が戸口に立っておられます。兄弟たち、主の名によって語った預言者たちを辛抱と忍耐の模範としなさい。忍耐した人たちは幸せだと私は思います。あなた方はヨブの忍耐について聞き、主が最後にどのようにしてくださったかを知っています。主は慈しみ深く憐れみに満ちた方だからです。
兄弟たち、悪を言い当てはなりません。兄弟の悪を言ったり、自分の兄弟を裁いたりする者は、律法の悪を言い、律法を裁くことになりますと語りかけ、悪行と裁きは自分自身の判断を神の権威より上にすること。裁きは神のもの、律法を定め裁きを行う方は神様のみであることを告げ、本来の自分の領分にへりくだるようにと教えられました。また今日か明日、これこれの町へ行って1年間滞在し、商売をして金儲けをしようという人たちと呼びかけ、自分の命がどうなるのか、明日のことはわからないのですと語られました。日々の時や営みの主権がまるで自分にあるかのように生きることに、明日のことに対しても人は何一つ確固たることを言うことができない。許されている時を生き、神のご支配と主権のもとで生きるとの、本来人の立つべきところまでへりくだるようにと。さらに、霧に過ぎないほんのわずかの間の時を私たちはこの地上で生きることをも確かめてきました。それに続き、今日与えられている箇所は、飛んでいる人たち、よく聞きなさい。自分に降りかかってくる不幸を思って泣きわめきなさいと始めています。この御所に入ってからは、一章からのこれまでの内容が全体的、また包括的にその内容が続いていると言えます。まず飛んでいる人たちと呼びかけ、自分に降りかかってくる不幸に泣きわめきなさいと非常に強い警告が語られています。ところで、一つご一緒に確認したいのですが、私たちは二章において身なりの立派な人とみすぼらしい服装の貧しい人をエコ引きする教会の現状を見ました。そこでヤコブは兄弟たちに、神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰に富ませ、ご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐものとなさったではありませんか。だがあなた方は貧しい人を辱めたと語りました。さらに、富んでいる者たちこそあなた方をひどい目に遭わせ裁判所へ引っ張っていくではありませんかと、との語りかけがありました。これらの内容からすると、特に富んでいる者たちこそあなた方をとあることから、この手紙を受け取る兄弟たちは全員ではないかもしれませんが、経済的に富んでいる状況ではないと見受けられます。そして貧しい人を見下し、富んでいる者たちに親切にする、前回の箇所でも、今日か明日これこれの町へ行って1年間滞在し商売をして金儲けをしようという人たちとの呼びかけから、彼らが富んでいるというより、むしろ富んでいる者たちや世の富への憧れ、それを追い求める現実が見られるものです。そういうことから、実際この箇所は富んでいる者たちへの呼びかけ、厳重な警告ではありますが、それを通して今兄弟たちにある世の上辺や金銭愛にとらわれ不幸な結末を迎えかねないことへの戒めの意味が大きいと思います。そして当時の富んでいる人たちの悪しき現状、目に見える富、安楽、豊かさの裏にあるものは決して憧れるべきものではなく不幸なものでした。あなた方の富は朽ち果て、衣服には虫がつき、金銀も錆びてしまいます。この錆こそがあなた方の罪の証拠となり、 あなた方の肉を火のように食い尽くすでしょう。あなた方はこの終わりの時のために宝を蓄えたのでしたと。サビがつく、虫がつくほど蓄えた多くの富、それがやがてあなた自身の終わりの時、何になるのか、何の価値があるのか、あなた自身を救えるのか。この地上での命が尽きるとき、人の決定的なときには何の役にも立たないものです。むしろヤコブはそのときに錆びついたその蓄えが、これまでの悪しき技、人への虐げの証拠、証言となることを教えています。ご覧なさい、畑を借り入れた労働者にあなた方が支払わなかった賃金が叫び声を上げています。借り入れをした人々の叫びは万軍の主の耳に達しました。あなた方は地上で贅沢に暮らして快楽にふけり、ほふられる日に備え、自分の心を太らせ、正しい人を罪に定めて殺した。その人はあなた方に抵抗していませんと。ここで正しい人を罪に定めたというのは、有罪判決を下したという意味合いの言葉です。なんと正しい人を訴え、有罪判決を下したと。富に伴う世の力は昔も今も変わらないものと思いつつ、しかし彼ら自身、この世においてはそれらの不正や悪しき技が裁かれることなく免れたと安堵する様子を想像しますと、本当に何も見えていない、目の前の富、安楽、快楽が全てで、恐ろしい彼らの闇を思うのです。全てが神に数えられていることを知らない人の愚かさを思うのです。そのまま終わりを迎えると、この地上に生きている間、自らを改め償えるための時が与えられた、その神の慈しみを拒んだということも加えられ、裁かれることになるでしょう。そして神がおられ、神を恐れることが知恵の始めとの聖書の教えが本当の知恵であり、命であることを思わされるのです。皆さん、私たちは生きておられる神の前を生きていること、すべてを正しく裁かれる神がおられること、私たちの信仰はこの事実をいかに事実として生きるかにあるのではないでしょうか。その信仰は日々私たちの手の技を清くしていき、むしろ不当な苦しみを受けても全てを知っておられる神を仰ぎ、全ての時を忍耐し、神と共に歩む尊い信仰です。何よりも私たちがキリストから受けた福音は、利得を貪り自分の欲を満たすためのものではなく、そこから贖われたもの、贖い主のイエスに倣って自分の利得より隣人のために自分自身を与える、この世の知恵では決して及ぶことのない力に生きるものとされたことを日々思い起こしていきたいのです。富んでいる者たちが持つ目に見える世の富、栄え、世の人々はそれを愛し求めます。しかしキリスト者は世の栄えや安楽な道に目を向け、それにとらわれて生きるものではありません。忍耐を要する、目には見えない実りを喜び得て生きるものです。兄弟たち、主が来られる時まで忍耐しなさい。農夫は秋の雨と春の雨が降るまで忍耐しながら大地の尊い実りを待つのです。あなた方も忍耐しなさい。心を固く保ちなさい。主が来られる時が迫っているからですと語られました。 実りを味わうためには、秋の雨、春の雨が示すように時が必要です。そしてその時には忍耐が必修です。しかしヤコブ先生は時と忍耐という以前、それ以前に必要なことを教えています。兄弟たち、裁きを受けないようにするためには互いに不平を言わぬことですと。実りに至るまでの時、そのための忍耐に向かっての第一歩は不平を言わないこと。それにも一種の忍耐が必要でしょう。自分自身を顧み、自分の中にある不平を取り除くことが必要です。しかしそうする根拠は、あなた自身が裁きを受けないように互いに不平を言わぬことですと語られました。不平の言葉が結局自分に返ってきて自分を裁くのだと。互いに不平を言うっていうのは誰それの責任ということから出てくるものではないでしょうか。その時にこそ人は自分を見ないのです。原因は自分の外側にあるということです。与えられる境遇が自分に向けてのメッセージや知恵を語っているにもかかわらず、それを聞くことができないんです。ますます忍耐できなくなるんです。今日私たちはヤコブの手紙の5章に入りました。次回でこの手紙の説教も終わり、今日の箇所はこの手紙の結びに入ったと言えます。そこでもう一度この手紙の一章の初めに、いろいろな試練に遭うときはこの上ない喜びと思いなさい、信仰が試されることで忍耐が生じるとあなた方は知っています、あくまでも忍耐しなさい、そうすれば完全で申し分なく何一つ欠けたところない人になりますと語られた言葉を思い起こしたいのです。そしてそのすぐ次のところで、知恵に欠けている人、求めれば神はお咎め立てなさらず与えられると教えられたんです。繰り返しになりますが、特に試練のただ中にあれば、人は知恵を願うどころか、試練に対し不平や嘆き、試練の原因たるやを探し、人や環境、状況を責める心、それらしきものを見つけたなら非難し怒るなど、試練から神の知恵を見つける聞くより、自分の正義、自分の正しさを主張することが多いのです。一言でそれは不平です。不平があるところに人は自分自身の知恵の欠けに気づかず、誰それとあれこれと、実際には自分を知恵あるものとするのです。ヤコブの手紙は、私に命となる知恵を得させるために、人には試練があると示しています。これも繰り返しになりますが、この世の宗教、肉に属する宗教は、この世での繁盛や繁栄、困難もなく試練や苦しみなどを避けるために人が作り出したものです。しかし教会は、キリスト者になると困難はなく試練などもない、平坦な道のみが備えられているとは教えていません。特にこれまで見てきた教会の様子はどうだったでしょうか。エコひいきがあり、貧しい人が見下され、顧みられず、信仰は行いが伴わないもの、妬み、利己心、それに伴う争い、戦い、悪行と裁き、それこそ同じ口から神への賛美と人への悪行などが一緒に出ているような状況。ヤコブはそのような兄弟たちに、神は高ぶる者を敵とされ、減り下った者に恵みをお与えくださると語りました。これまで見てきた兄弟たちのこのような深刻な状況を見て、 天の父がそれを放っておかれることなく、試練があり欠けたところのないものとし、完全で申し分ないものとする、おとがめ立てせず知恵を与えられるとの教師ヤコブの言葉に、大きな神の慈しみを見るものではないでしょうか。むしろ私が妬みや利己心、裁きの言葉を口にし悪行を言っているのなら、その高ぶりのままにしないでほしい。試練や困難が与えられることを通して出てもそれに気づかせてくださいと、その自分が新しくされることを願う、その信仰が必要ではないでしょうか。これは私の思いに過ぎないかもしれませんが、加減なく告げる深刻な教会の状況を見て、ヤコブ先生は彼らが会う試練を先に見ていたのではないかと思うんです。だからこの手紙は冒頭からあらゆる試練に遭う時と始められ、試され、その結果完全で申し分ない、何一つ欠けたところのない人になると、そしてそこに必要なのはあくまでも忍耐することだと、最も最初結論的なことを最初に語っていたのだと思わされるのです。その意義をこの手紙の終盤においてもう一度思い起こさせているのです。忍耐し、心を保ち、不平を言わないようにと。あくまでも忍耐するようにと、ヤコブ先生は兄弟たち、主の名によって語った預言者たちを辛抱と忍耐の模範としなさいと語られました。特に最後に、あなた方はヨブの忍耐について聞き、主が最後にどのようにしてくださったかを知っています。主は慈しみ深く、憐れみに満ちた方だからですと教えています。旧約聖書に出ているヨブは、聖書の中でも試練を代表する人でもあります。ヨブ記を読みますと、誠実なヨブが、人間的には何の理由もなく打たれ試練を受けるという内容です。とても長い話ですので結論的な内容だけを紹介しますと、ヨブはあらゆる試練のただ中、訴える多くの言葉に答えてくださる神の言葉を聞き、私は軽々しくものを申しました、私はこの口に手を置きます、一言語りましたが、もう主張いたしません。二言申しましたが、もう繰り返しません。私は、塵と灰の上に伏し、自分を退け、悔い改めますと言います。神を知っていたと思っていた。しかし、これまでは理解や噂でしか知らなかったと告白するのです。誰よりも正しい人であったヨブは、なお自分の口にある言葉を捨て、へりくだった心で神を直に見る人へと変えられたのでした。ヨブ自身、大変な試練の中を通りました。あまりにも大変な試練。しかし、その試練を通った後の幸いがいかなるものなのか、それを知ったヨブに、もし通らなくても良いとの選択肢があり、試練を通る前に戻れるとしたら、戻るかとの問いがありましたら、絶対に戻らないと答えると思います。それほど試練を通して与えられた幸い、変えられた自分、新しくされた自分は、試練とは比べられないものだからです。そしてヤコブは言うのです。ヨブの忍耐が教えているのは、主は慈しみ深く憐れみに満ちた方ですと。極度の苦しみを通ったヨブが知る神は、主は慈しみ深く憐れみに満ちた方だということでした。 兄弟たちの深刻な状況を見て、天の父がそれを放っておかれることなく、試練があり、欠けたところのないものとし、完全で申し分ないものとする。お咎め立てせず、知恵を与えられる。今日も、不平を言わないように、心を保ち、忍耐しなさいと表された言葉からも、ヨブに見られる同じ神の大きな慈しみを見るものではないでしょうか。話を終わりにしたいと思います。飛んでいる者たちへの厳重な警告にある不幸と、あらゆる試練を忍耐し、慈しみ深く憐れみに満ちた神を知る幸い、二つの結末が今日私たちに語られました。そして今日、ヤコブ先生は、主イエスの時が近いとも強調されました。罪もなく、その口に偽りのない方が、私たちの代わりに苦難を受けられました。試練を受ける必要のない方が、私のために試練を受けられたのであるならば、私自身を欠けたところのない、汚れのない、完全なものとするためにある試練は、この上ない喜びと思い、忍耐して生きるものではないでしょうか。私が妬みや、利己心、裁きの言葉を口にし、悪行を言っているのなら、その高ぶりのままにしないでほしい。試練や困難が与えられることを通してでも、それに気づくようにと、その自分が新しくされることを願う、その願いに生きようではありませんか。主の時が近いです。一層、主イエスの忍耐を、十字架での忍耐を、この地上での忍耐を、私たちの力の源泉とし、あらゆる時に不平を捨て、忍耐を働かせて、与えられる神からの知恵を、その命を得ていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは慈しみ深く憐れみに満ちた神、私たちの天の父です。消え失せるものにとらわれやすい私たちを憐れみ導いてください。目を開いて、いつもあなたが人になさる、私になさる良い技を見るようにしてください。そしてどんな時にあっても、不平を言わず、自分自身に目を向け、忍耐し、あなたからの良い実りを受けて生きることができますように、お助けください。すべての時と境遇を通し、あなたが私に注いでくださった慈しみ、憐れみを知ることができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に習い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンと葡萄酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体であり私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを去ってお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度お招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより、私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物としてさせます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさって、平安がありますように、平安がありますように、平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。お疲れ様でした。それでは報告をいたします。礼拝後には教会員懇談会があります。教会の方はホールにお集まりください。そして今週の12日水曜日午後2時から伊藤千恵子姉妹の葬式があります。どうぞご出席、またお祈りください。そして11月15日土曜日午後12時半から湘南キリスト教墓園にてご縁礼拝があります。申し込まれた方はご出席ください。今日の報告は以上です。
あなた方に平和があるように、父が私をお遣わしになったように、私もあなた方を遣わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。Thank you.